クレエの群れという題で、マタイの福音書8章28節から34節、それからマルコの福音書の5章14節から20節の御言葉を解説します。前回はイエス様と弟子たちが湖を渡っている時、嵐に見舞われて船が沈みそうになり、イエスが風を叱って湖が静かになったことまで読みました。一行は湖を渡って東のガダラ人の地に到着しました。マルコの福音書の並行記事ではギラサ人の地になっていますが、ガダラ人の地あるいはギラサ人の地、どちらも向こうにある町の名前で間違いではないのですが、時代により呼び名もいろいろだったと思われます。イエス様が上陸すると、汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えました。この地方は岩山が多いところですが、墓穴は天然の洞穴を利用することもありますが、多くは横穴式で、中に岩棚を作ってそこに死者を布で巻いて葬ったようです。この男は墓になっている横穴に住んでいたのでしょう。凶暴で力が強く、足かせと鎖でつながれていたのですが、足かせを壊し鎖を引きちぎってしまうので、押さえつけておくことができません。人々に恐れられていました。その男がイエス様を遠くから見つけてイエスを迎えに来たのです。神の子よ、私たちと何の関係があるのですか。まだその時が来ないのに、もう私を苦しめに来たのですか。男の口を通して悪霊が叫びました。悪霊はイエスがやがて悪霊を滅ぼしに来る神の子であると知っていました。そしてイエス様のことを恐れていたんです。マルコの福音書によると、イエス様は悪霊に、お前の名前は何かと尋ねると、悪霊はレギオンですと答えました。レギオンというのはローマ軍の部隊の単位で、6000人ほどの部隊を言うそうです。そこの土地の近くの山腹山の途中で豚が飼われていました。ユダヤ人は豚は汚れた動物として決して食べなかったので、そこは異邦人の住む土地であったことがわかります。悪霊は、私を追い出すなら、あの豚に乗り移らせてくださいと願ったので、イエス様はそれを許しました。すると悪霊が乗り移って、豚が走り出し、群れ全体が崖から湖になだれ込んで、水の中で溺れて死んでしまいました。豚飼いたちは肝をつぶ潰して逃げ出し、近くの町々に知らせたので、大勢の人が様子を見にやってきました。そしていつも裸で辺りをうろつき回って大声で叫んだり、獣のように荒れ狂って手がつけられなかった男が、さっぱりした顔で着物を着ておとなしく座っている。何が起こったんだろうか。2000匹の豚の損失も大きいのですが、人々はこの男が急に正常に戻った、この超自然的な癒しの力を感じて、恐れに包まれました。悪霊というのは今日あまり見ないんですが、新約聖書では悪霊に疲れて苦しむ人々が登場し、イエス様や弟子たちに悪霊を追い出してもらった記事がたくさんあります。私は見たことがないんですが、家内は若い頃教会に住み込んでいたので、 悪霊付きの人が来て、叫んだり、あれ来るのを見たこと、また悪霊を追い出すために宣教師と一緒に断食して祈ったということがあるそうです。またインドネシアに宣教師として行っておられた先生の話では、向こうでは悪霊付きというのは日常さんがよくあったことだそうです。悪霊は今でも占いやまじないなどを通して人の心に影響を与えることがあるということで、私たちにとっても注意しなければならないことです。イエス様が人々からこの土地から出て行ってほしいと言われて、また向こう岸に戻るために船に乗り込もうとしたとき、この男はイエス様にお供をしたい、連れて行ってほしいと願い出ました。自分をあのような死の苦しみから救ってくださったこの方にずっとついていきたいという切実な願いでした。しかしイエス様はそれを許さずに、自分の家に帰って家族に、主があなたにどんな大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさいと命じられました。彼は立ち去って、イエス様が自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広めました。デカポリスというのはガリラヤ湖の東南のあたり、デカポリスというのは塔の町という意味です。デカが十でポリスは町です。塔の町を含むようなその地方の名前です。その地方にこの男はイエス様の救いを言い広めました。私たちもかつて、私たちは悪霊の頭サタンによって罪と死の中に閉じ込められていたものですが、そこのところを主イエス様に救っていただいた者たちです。それは遠い昔の若い頃の話になってしまったかもしれませんけれども、キリストを信じ罪から救われた喜びに心を躍らせた日がそれぞれあったのではないでしょうか。その喜びと救いの確信を持って人生のゴールを目指して主に従って歩もうではありませんか。自分がどれほど大きな恵みによって救われたのか、その喜びと感謝をかみしめ表しましょう。